12月1日配信分です。シャープ39。
お、
お、
北風は厳しさを増すけれど僕はここで生きていける。というわけで、だいぶ寒くなってきましたけれども皆様、特に風が流行っておりますので、図鑑即熱で、まあ、平井さん意味分かってなかったんですけれども図鑑即熱で、健康に過ごしてください。さて今日は1896年神戸にて日本で初めて映画が公開一般公開されたことに由来して、映画の日というのが1956年に制定されました。
お、
ね、
お
まあ、平井さんには特に、感慨深いじゃねえよどんだけ生きてんだよ
思い出すなあの頃な
わしが若かった頃じゃけ。
オープニング10秒チャレンジ。さあ、今日の挑戦者は、1956年の頃にも生きていた平井さんです
はい、なんじゃったかいの
そんなキャラになっちゃうだろうがよ
というわけでいきましょう。10秒間でトイレの中で髪がない状況を自力で打破してください。よーい、スタート。
靴下を使う
それでいいの？
いいの？
だ
は他には他には
他には、
ワンサイズポッドキャスト、チョイズレアンテナ。
はい、どうも、人の話を聞く男、勝谷浩二です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、どうも、人の話は半分ぐらい聞いてます。平井正幸です。
半分
。はい、どうも、人の話は全く聞かない。中澤雅智です。
期待通りありがとうございます。この番組は役者を目指す平井正幸と声優を目指す中澤雅智、そしてマルチタレントを目指す勝谷浩二、プロジェクトワンサイズの3人がフリートークを中心に楽しげにお送りする番組です。
はい、マルチタレント。
マルチタレントになりたいね。
おお、
なるほどね。いろいろやりたがりだな、本当に。
本当にね、役者とかね、声優とかね、トップは目指せないと思うんだけどね。何でもできる感じのね、マルチタレントになっていきたいと思う。今日この頃です。
必要な能力ですね。
まあこれから頑張っていこうと思うんですけど、
はい、
話変わりましてね。
はいはい。
11月の最後の方に、はい、突然ですね、僕が仕事中に着信があったんです、ね、まあ、携帯電話に、うん、で、まあ、仕事中だったんで取らなくて、うん、で仕事が終わってから携帯を見たら知らない番号からの着信だったんですね。
はいはい、よくあるね。
で、まあ、結構僕いろんなところにちょこちょこ名刺配ったりしてたんで、うん、あ、誰か電話番号知らない人がかけてきたんだろうなと思ってかけてみたんですよ、うん、電話番号かけ直してみたんです。したら、あー仕事中悪いねみたいな感じで、
すんげえノリ可愛いね、
ちょっとおっさんっぽい人が出まして、うん、あー、いい、あ、まあすいません、はいはいはいみたいな感じで話してて、うちの息子がさ、例の件なんだけどって話し始めて、あ、これはまずいと思って、うん、あのっつったわけ、うん、したら、ん？みたいな、向こうも気づくわけ、ん？みたいな、うん、あれ、どこどこの車の会社じゃないですかみたいな、いや違いますけどみたいな、あー悪いね、じゃっつって切ったわけ
あ
まあオーソドックスな間違い電話だったわけ。
いやでもなんか結構偉そうな人だね。
なんか多分まあ息子がなんだかんだとか車がなんだかんだらしいから、
うん、
まあ多分ちょっとお金あるとか地位ちょっとこう出世した後の人なんだろうね、うんうん、
息子が犯罪に使った車をちょっと処分してくれとかさ、
そっち系はどうかな、
息子こう
それでね、まあ間違い電話だったなと思って、うん、でなんかまあなんかわだかまり残るなみたいな感じでまあほっといたんですよ、
うんうん、
したらあ3日後ぐらいに、
うん、
ね、3日後ぐらいに僕が寝てたわけ、多分連休中かなんかで、
うん、
で電話が鳴って目を覚ましたんですよ。で、あ、まずいってなんか 目覚ました時ってなんかあ、まずいって思うじゃん、で、あっつって電話取って、でも電話取る前にまた知らない番号からだなっていうのを確認したわけ、
うん、
あれって思いながら、あ、もしもしって出たわけ、
うん、
で、あ、もしもし、いつもお世話になってますみたいなことを言われて、
うん、
はって思ったわけ、
うん、
今度は女性なんだけどね、で、って言ったら、何々さんじゃないですかって言われて、違うみたいですねつって。
みたいっすね。
違うみたいですねつったら、あ、すいませんでしたって電話来たわけ。また間違い電話かって思ったんだけど、その時僕ふと思ったの。なんかね、
うん、
間違い電話って、まあ、かけた方もそうなんだけど、かけられた方も、なんかわだかまりが残らない。
残る。
なんかさ、なんか、みたいな、もうちょっとなんか親切にしといた方が良かったのかなみたいなさ、あ、どうしたらいいんだろう、この気持ち、みたいになるじゃん。
うん、
それをね、僕だから次に会った時にどう返答したらいいかを話したいの今日、う
ん、ああなるほど。
なんかね、うん、まあ間違いではさ、最近携帯だからみんな安心しきっちゃってるけど、うん、結構さ、あの名刺見ながら電話番号打ってかけてみた時とかに間違っちゃうことあるじゃん、押し間違いとかね、うんうんうん、でその時にあ間違ったって向こうもちょっと焦るよね。ちょっと焦った時にこっちがなんて返したら気持ちいい間違い電話になるかっていう。
あ、
うん、こっちもさ知らない番号からだからちょっと不審がりながら、あ、うん、もしもしって出るわけじゃん、うん、で向こうもあの、まあ、最初は気づかないで、あ、もしもし何々ですけどとか言って言うわけじゃん。その後、あ、ちょっと違う誰ですかねみたいになると、なんか二人で、あ、すいません、すいません、すいません、すいません、みたいになっちゃうじゃん。それをうまく切り抜けたい。
あ、
間違い電話をうまく切り抜けたいわけ。
やっぱ基本的には、まあ、最初出た時にはテンパるかもしんないけれども、分かったら、こう、あ、お気になさらずって言ったりさ。
お気になさらずって。
なさらあ、はい、どうもすいませんでしたって切れるわけじゃん。
ああ
、じゃあ相手に合わせればいいんじゃない。
相手に合わせる、
うん、
どういうこと。
あの、何々ですけどって言って、
あ、あ、あ、レードレード、はいはいはい、
あ、はいはい、ちょっと知らないんですけどね。あ、ほんとすいません。
あ、誰ですかねそれはって何の話だか分かんないですけどもね。
自分からポジって言うんですよってブッて切れば、
向こうすごい恥ずかしいじゃん。
なんか、あ、すいませんみたいな、向こうがさちょっとさ追い詰められちゃう感じ、う
ん、もしかしたら相当怒るかどっちかだよね。お前なんで聞いてんだよずっとみたいな。
あ、それはちょっとなんかおかしくなっちゃう気がするんだよね。
そうかな、
うん、よりなんか深いものになっちゃうね、こうわだかまりが。
聞いて、あ、すいません聞いてもらってみたいな。ああ、お互いね、
こう、お互い、あ、ありがとうございましたみたいなね。
あ、でも俺も時々ある。間違い電話かかってきた時にしばらく話を聞いてから、うん、まあ、あの、お話は分かったんですけれども、ちょっと僕何々って言いまし、中澤と言いまして、あの、多分お相手の方とは違うと思うんですけど。
なんだよ中澤、プチ。
分かってんのかよ。
え、そういう対応されてるんじゃない。
いやいやいやいやいやいや。そうじゃなくて、
あ、違うか、
う
ん、ああ
、あれどこ
まで。あの、まあ、うん、混雑したけど、だ、要するにね、まあ、大体パターンとしてさ、うん、あの、最初から、あ、いや違いますって言っとくか、もしくはなんかこう、あの、一応あのお名前を聞いてみたいな感じになるか、うん、どっちかじゃん、うん、だ、その一発目ね、もしもしって出て、もしもしって出て何か一発目かましとった方が僕は楽なんじゃないかなと思う。
じゃあもう最初から名乗っちゃう、もしもし中澤ですけどって。
あ、
僕よく携帯電話かかってきても中澤ですけどって言っちゃうんだけれども。
あ、
うん、
でもさ、それなんかさ、最近のさ、まあ、あの、なんていうの、情報的なやつで、うん、こう結構向こうも何か情報を盗もうとしてる可能性があるわけじゃん、
うん、
だから、そう簡単に名乗らない方がいいっていうのはね、あるわけ、う
ん、
こっちの名前を、この番号はカスヤの番号だって知られない方がいいっていうのが結構あるわけよ、防犯上ね。
あ、
それも怪しいわけよ。
あ、じゃあ違う人の名前を言えば、
あ、もし、うん、もしもし、赤木ですけど、
赤木ですけど、あれ、カスヤさんの電話、お電話じゃん。
あ、カスヤです、
はい、あ、そうですか、あ、すいません、ちょっと
二度手間じゃん、なんか変な。
あ、びっくりしたみたいな。
あ、じゃあ電話かける人が名乗ればいいね。
うんうん、
常に、
うん、それはある、ね、
それを全国に問い合わ、うん、問い、何、
統一、
全国にこう訴えかければいいんだよ。
そうそうそう、浸透させて。
そう、うん、電話かけるとき名乗ろっつって。
うんうんうん、
あ、だって今回なんかさ、電話かけ、誰だか分かんないから電話かけたら、あー、お疲れお疲れみたいなこと言われたわけじゃん。うん、そしたらこっちもさ、そうそうそう、あのーって切り出しにくいわけじゃん。うん、まずはだから、電話かける人は名乗ろっていうことだよ。要件がある人が名乗ろって。うん、平井さん名乗ろ、
うん。
うん。そういう感じでいいのかな。うん、なんかでも本当ね、急に2件間違い電話があったからさ、
うん、
なんかあんのかと思って。
多分ね、出回ってるよ。
あ、マジで僕の番号は出回ってる。
そんなわざわざ間違えなきゃいけないんだ。
あの、ここにかけたらカスヤっていうやつが出るんだけどって、こう間違い電話風にかけてみてみたいな。
なお、もう
間違えないここみたいな、トイレのこう落書きみたいな。
あ、じゃあ誰かが僕のこと嫌ってるってことだね。で、僕のことを貶めるとしよ
う。
そんなことも気にせず参りましょう。毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日におまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストチョイズアンテナ。僕はいじめられてないと思う。今回も楽しく参りましょう。
お前書いた？トイレ
に。
書いてない、
書いてない。
公式プロフィールに最新出演活動情報、個人ブログにミックスブログ、写真も載せてるポッドキャスティングブログ、
平井雅之、中澤雅人、加瀬谷浩二が大騒ぎ、プロジェクトワンサイズの全てがここに。 http://onesize.web.fc2.com を一度も二度も何度もチェック。 皆さんからのメッセージに励まされ、勇気づけられ、ネタをいただきながら今後もどんどん成長しますよ。
掲示板に何でもどしどし書き込んでくださいね。
僕たちワンサイズポッドキャストこんなんど
さて、12月1日です。あと10日で私芝居の本番を迎えるわけですが、改めて宣伝させていただきたいと思います。
まあね、最近あの1周年記念とかでね、バタバタしてて宣伝できてなかったからね、まともにね、今回落ち着いてやってまいりましょう。はい、はい、
まあ軽く済ませちゃいますけれども、
はい、
12月11日から16日、タックス1179という下落合駅の近くにある劇場なんですけれども、
はい、
そこで、私劇団奇跡ボリューム8、またまた出演いたします。
出動、はい、
出動します。はい、ファンタスティッククリスマスという作品で、私は、その中に登場するアイドルグループシャインズのメンバーの一人、マサト役で出演いたします。今回はですね、劇団奇跡完全オリジナルですので、ダンスやらアクションやら今までやってきたことが盛りだくさんだし、ちょっと内輪ネタがあったりします。
なるほど。
今までご覧になったことがある方は、見に行っていただければ結構くすりと笑えるネタが盛りだくさんですので、よろしかったら見に来てください。こちらのチケットの状況はですね、
状況
および、はい、申し込みは、劇団奇跡のホームページにて、ご確認ください。
はい、
そして、今回もご用意いたします。中沢割引。
お、
今回はですね、
別名自腹割引。
自腹割引。はい、僕が余分に払います。
それはなぜ？
たくさんの人に見ていただきたいから。
そうです。
はい。
それを聞きたかった。僕はそれを聞きたかったよ。うん。
こちらの中沢割引、略して中沢割引。
一文字。
はい。お申し込みいただきますと、今回芝居、前売り当日ともに2500円なんですが、2000円でご覧になっていただけます。こちらの申し込み方法なんですが、まあ、今までは受付で申し込んでいたんですけれども、今回はちょっと方法を変えまして、ここからがちょっと重要なんで、皆さん、聞き逃しのないようにお願いいたします。
はい、
ワンサイズのホームページにて、ワンサイズのホームページのみ受け付けます。方法はですね、ワンサイズのホームページの、掲示板でも、専用フォームでもメールフォームでもよろしいので、そちらの方に、12月11日から16日のいつ、そして昼夜の会どちらに来るのかを書いて、さらに、何人で来るのか、1人なのか15人なのか、それと、あと代表者のお名前、まあ一人でしたらその個人のお名前を書いていただいて、受け取ります。でご記入して申し込んでいただきましたら、受付の方にて2000円で、ご覧になれるようにしておきます。
はい、
のでよろしかったらどんどん書き込んでお申し込みください。
はい、
以上宣伝でした。
はい、ありがとうございました。中澤マストモさんでした。
はい、ありがとうございます。
いや、そうでしたね、平井さん。
はい、
いつも2人で番組をお送りしているわけですけども、
ま
あね、やっぱゲストを迎えるっていうのは親切だね。
ですね。あれ帰ったんじゃない、なかった。
帰らねえよやめてよ。
だって宣伝でしたっつって、終わってったから、
やめてよ。
じゃあなんか話したいこと話せばいいじゃん。
そうだ
ね。はい、そうまあ芝居の話にちょっとつながるんですけれども、
はいはい、
ですね、最近、知り合いからちょっとある、愚痴を聞きまして。
愚痴。
はい、まあ、イベントのバイトはやってるんですけれども、
ああ、
設置とか設営とかの、
はい、
その設営の時にですね、タイムスケジュールが全然わかんない。どこだったかのデパートで照明の組み立てをやってたんですよ。
はい、
その照明の組み立てをやってるんですけれども、昼の3時に集合して、ちょっと作業して夜の12時まで、深夜の0時まで、何にもなくて待機で、その後深夜作業でずっと入ってってやってて、でこれが現場でその時々指示されてやる羽目になってるって話をしてて、それが非常にストレスがたまるって言ってて、芝居とかって基本的には組み立てに何にしてもこうタイムスケジュール立てるじゃないですか。
そうですね。
照明立てるのに音響チェックするのに どれくらいの時間、まあずれるのが基本ですけれども、でも大体目処が立っていればこう作る側も、まあ、プレイヤー側も芝居の話だったらこう気持ちの準備ができるじゃないですか、うん、こうなっててこうなってて、じゃあこれまでにこれをやっとこうみたいな、
うん、
でもこういうイベントの現場って時々タイムスケジュールがないのがあるらしいんですよね。
そうですね、ありますね、うん、はい、で、この できたとこからとか多いですよ、
なりで、
はいはいはい、
でこの曖昧さはさっきも言ったんですけれども、ストレスがたまるし、はあ、作業効率が下がると思うんですよ、
はあはあはあ、
これ僕実際のシステムイベントこういう設置とか参加したことないからよくわからないんですけれども、
うんうん、
どうなんですか、タイムスケジュールってやっぱちゃんとあるもんですよね、
いやないとかないです
ないとかないの、
はい、
だってなんか一応一企画なわけじゃん。
いやそうですけど、うん、演劇とかと違いますもん、
あ
発注元がバラバラで、
そうそうそうそう、
ワングループじゃなくて、まあ、照明は照明会社で、音響は音響会社でって飛ばしてる、それこそオーナー発注元がデパートとかだったりするともうバラバラなんで、うん、あじゃあやっといてくださいって回されるだけです。
あやっぱそう、
本番までにやっといてください。
そうそうそう、
で、でだから、うん、照明がやってる間手つけられないなって思ったら、その受けてる受注してる会社同士が遠慮し合わなきゃいけないから。
あ
だもうあもうタイムスケジュールだからやっといてって言ったんだからやっといてよって上の人に言われるだけですよ、
うん、
そういうこと多いですよ。
なるほどな。
そうだからもう楽なところ うまくやろうぜうまくやろうぜって下っ端がやるしかない、
うん、
僕もなんか前お祭りの音響のね仕事に行った時も、うんまあ、大体そうでしたよ。あステージ上がるまで待ちっつってステージ上がんなきゃできねえからっつって
まあそうまあ作業的にはそうなんだろうけどね、
はい、
でもなんかストレスたまんない？
それはね、うん、そういうもんだと思ったらたまんないです、うん、現場慣れしてる人はそういうもんだったらしょうがねっつって
オンタイムで進む方が珍しいみたいな。
そう、それこそ、じゃああそこ以外で他のことなんかやれるかなって考えるぐらいしかできないです、
うん、
大体は。
なるほど。
あもう本当にねそれこそ演劇とか映画の方がまだしっかりしてる。
そうそうそう、
うん、スクリプターがいたりだとかタイムキーパーがいたりとか舞台監督だとかでしっかり管理されるから、
うん、
ああ一般のね、本当イベント系はね、わかんないですよ、ぐっちゃぐちゃして、
うん。
多いっす。近いせいとかももちろんある。
一丸として、一丸になってないからか。
ああうん、だって、それこそさ、イベント会社が音響会社の人に指示なんか、用できるんでしょ。う
ん、まあね。
お前早くやれよとか言ってらんないでしょ。
うん、
イベント会社は音響会社に、あ、すいません、うん、お願いします、やっといてください、お願いしますって言うしかない。
うんうん
う
ん、
そしたらもう任せちゃう方が、発注元は楽だったりするんで。そこ難しいんだよね業者間っていうのは。
なるほどね、
うん、イベント一手に引き受けてるどっかがしっかりやればしっかりなるかもしれない、
うん、
それ難しいよねだから、
うん、
なかなか上から下へ仕事が降りてくる限り難しいよ。
そうか。
そうだから世の中には音響照明全部を一つの会社でまとめちゃうとこあるでしょ、
はいはいはい、
あれは一つの会社でチームを全部動かせるからワンストップは楽なんですよ。音響チームと照明チームを一つの会社で動かせるっていうのは楽なんです
。スケジュールも組みやすいしね。
そうそうそう、うん、そういうのがあるよね。
なるほどね。じゃあやっぱ働くところで変わるか。
そうそうそう、うん、本当に現場判断多いですよ。
うん、まあ、確かにそれは僕もヒーローショーの仕事とかやってると時々あったりするんだけれども、
うん、
まあ、基本朝来てそのなんかのイベントだったらこうお客さんが入る前に舞台にちょっと立って場所確認して、うん、でその後ちょっと合わせた後に人が入ってきたら移動して、ね、稽古みたいな感じなんだけれども、まあまあ適当だったりするからそういうところ。
そう、
移動した先がものすごい人が通るところだったりとか。
本番までに間に合えってだけです
ね。まあね
まあぶっつけ本番やからね。
そう、だって本当にそれこそイベントは早終わったらバラしますってゼロに戻すみたいな感じがあるから、
うんうんうん、
もう本番をどれだけしっかり作って終われるかってね、うん、仕込みのね鮮やかさはねやっぱもうその人それぞれだよね、
うん、
本当に、うんうんうん、そういうのあるね。
なるほどね。まあうちの舞台も、ちゃんとね時間通りにできたらいいな。
本番までには間に合いますよ。
本番までには間に合うけどさ、
そう、
結構いっぱいいっぱいなんだよねこういうのって大体。
まあ中澤さん頑張ってください、
はい、
以上中澤正智さんでした。
はい、ありがとうございました。
さて今回もお送りしてまいりましたそれぞれアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。
はい、
今回はですね同時配信といたしまして、
ええ、
あの中澤正智さんが脚本を書き下ろした、
ええ
ええ、聖夜の鐘は他がためにというね はい、連続ドラマが、はい、いよいよ今回からスタートします。
そうなんですか、
はい、
あ、それは楽しみですね。
それはどんなドラマなんですか、中田さん。中田さんがいない、中田さんがいない、
なんかど
っか、
戻ってきました。
なんか負傷して戻して、うん、戻ってきました。
クリスマスを題材にした作品です、
うん、
特に結構連続もので、この12月いっぱい私の書いたドラマで、今年をね、彩りたいと思います。皆様よろしかったらお聞きください、
はい、今回が第1話ということで、はい、ここから物語が始まるんで、はい、ぜひ皆さんそちらの方も合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は12月11日の火曜日でございます。
今後も1日11日21日の、月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。また、前半でも申し上げましたが、後半の一番最初でも申し上げましたが、中澤正人が出演しますファンタスティッククリスマスの、中澤割引を行っております。そちらの方もチェックしてください。他、メッセージなども随時募集しております。お仕事の依頼以外でも大歓迎です、
はい。僕らへのメッセージはプロジェクトワンサイズのホームページからお願いします。URL は http://onesize.web.fc2.com です。検索しても多分出てきます、ワンサイズで、
はい、
それか、まあ、それぞれの名前で、
はい、
そうそうそう、
大体出てきますよ。
大体出てきます。
はい。はい、で、まあブログやフォトページなど、まあ載ってるんで、それを見ての感想や中澤のそのさっき言った中澤割引 の、うん、あの注文などあのホームページからできますんで、それもよろしくお願いします。
はい。制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直行、高選手は黒ネズミ、お相手は。
思った以上に美味しかったのは暴君ハバネロスープの粕谷浩二と。
あれホットのやつな。思ったよりもまずかったのは、小祝いの、メロンソーダ、はい、中澤正人と、
メロンソーダ、あー、なんか、うん、微妙やな。思ったよりも量があったのは地元で食ったちゃんぽん、
ちゃんぽん
平
井正幸でした。
はい、はい、みんなそれぞれ食文化を大切にということです。多分
美味しかったよ、
ちゃんぽん多分、うん、それでは皆さんまた次回、
ワンの作りはワンサイズポッドキャスト。
寒いよ、寒いよ、12月寒いよ。